こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。75歳までに身につけたいシニアのための7つの睡眠習慣は、睡眠医療の専門家である遠藤拓郎が、中高年以降に起こりやすい眠りの浅さ、途中で目覚める、寝床に長くいても休まらないといった悩みを生活習慣の側面から整理した睡眠実用書である中心に置かれるのは、加齢とともに衰えると著者が表現する睡眠力を、睡眠時間をむやみに増やすことではなく、日中の活動、光、昼寝、ストレス、体温、寝床で過ごす時間の調整によって支えるという考え方だ。認知症、高血圧、糖尿病、自律神経の乱れなどへの不安にも触れつつ、個別の病気を治す処方箋ではなく、健康寿命を意識した睡眠衛生の実践指針を示す。睡眠薬、飲酒、快眠グッズ、睡眠環境にも話題を広げ、シニア向けに具体化している点が本書の特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、8時間眠るべきという固定観念を見直し、寝床にいる時間を管理する本書の出発点は、中高年の睡眠を若年者と同じ基準で測らないことである。著者は、睡眠時間を長く確保しようとして早く寝床に入り、朝も遅くまで横たわる行動がかえって眠れない時間を増やしうると見る。そこで最初の習慣として掲げるのが、7時間以上床にいないである。これは全員に同一の睡眠時間を強いる主張というより、必要以上に寝床を延長しないという行動上の基準として読める。睡眠は寝床にいた総時間だけで評価できず、実際に眠れた時間や途中覚醒、日中の覚醒感も重要になるからだ。加齢によって夜間に目覚めること自体を異常と決めつけず、長時間睡眠への不安や眠らなければならないという焦りを抑える視点も含まれる。本書は、睡眠不足だけを敵視する一般的な快眠論とは異なり、寝すぎと寝床滞在の長さも検討対象に据えている。なお、強い日中の眠気、いびき、無呼吸、長引く不眠がある場合は、この原則だけで判断せず、医療者に相談する必要がある。次に、深い睡眠を夜だけの問題にせず、日中の活動量と知的活動から考える。7つの習慣には、1日7000歩程度の活動と、1日7時間程度のデスクワークが含まれる。ここで言うデスクワークは、職業として机に向かうことだけを狭く意味するのではなく、頭を使い、日中に一定の精神的活動を保つという提案として位置づけられている。本書の論理は、夜に深く眠るためには、日中に十分起きて活動していることが重要だというものだ。歩行などの身体活動は生活リズムを作り、日中の活動性を高める。読書、趣味、学習、仕事、地域活動などの知的な営みは、退職後に予定や刺激が減りやすい生活に輪郭を与える。この2つを並べることで、著者は睡眠改善を寝具や就寝前の儀式だけに還元していない。反面、7000歩や7時間を達成義務として受け取る必要はない。足腰の状態、慢性疾患、介護や就労の状況には個人差があるため、重要なのは安全な範囲で日中の活動と休息の配分を整え、夜の眠気が生じやすい1日を作ることにある。さらに、うたた寝と午後の長い昼寝を避け、夜の眠気を温存する。本書は、うたた寝や午後の長い昼寝を控えることを、夜の睡眠を守るための習慣に数える。年齢を重ねると夜間の眠りが分断され、昼間に眠気を感じやすくなる。その場しのぎで長く眠ると、夜に必要な眠気が弱まり、寝つきの悪さや就寝時刻の後ろ倒しにつながりやすい。すると翌日も眠くなり、再び昼寝をするという循環が起きる。本書が問題にするのは、昼間に横になる行為そのものではなく、夜の睡眠を侵食するほどの無計画な居眠りである。特にテレビ視聴中や食後のうたた寝は、本人が睡眠として認識しないまま睡眠圧を減らす可能性があるため、生活記録の中で見落とされやすい。短い休息が必要な人もいるため、昼寝を完全な禁忌として扱うより、時間帯と長さを意識し、午後遅くまで持ち越さないことが実践上の要点となる。夜に眠れないから昼に寝る、昼に寝るから夜に眠れないという構造を理解させる点で、この助言は単なる根性論ではなく、睡眠覚醒リズムを整えるための行動提案である。そして、昼夜の光と就寝前の体温を調整し、眠るための身体的な条件を作る。本書は、睡眠を意思だけで操作できるものとは扱わず、光と体温という生理的な手がかりに注目する。昼と夜の光を調節する習慣は、日中に明るさを取り入れて覚醒を支え、夜には強い光を避けて休息へ向かう環境を作る考え方である。高齢者では外出機会の減少や屋内生活の長期化によって、昼夜の刺激の差が小さくなりがちであり、生活のメリハリを失う一因になりうる。また、寝る前に体温を上げるという提案は、入浴などを通じて就寝前の過ごし方を整える視点につながる。ただし、熱い風呂に入れば直ちに眠れるという単純な技法ではない。就寝直前の強い刺激や 体調に合わない入浴は逆効果や安全上の問題にもなり得るため、温度、時刻、持病を考慮する必要がある。ここで大切なのは、朝から夜まで同じ明るさ、同じ活動水準で過ごすのではなく、覚醒の時間と休息の時間に異なる合図を与えることだ。本書は睡眠環境を寝室だけでなく、一日の光と体温の変化として捉え直している。最後に、ストレス、睡眠薬、飲酒を切り分け、特効薬より生活全体の再設計を優先する。本書が掲げるストレスをためないという習慣は、漠然と前向きに考えるべきだという意味ではなく、心理的な緊張が夜間の覚醒や眠れないことへの不安を強める点を踏まえたものと考えられる。眠れない日が続くと時計を見る、早く眠ろうと努力する、寝酒に頼る、自己判断で薬を避ける、増やすといった対応に傾きやすい。本書は睡眠薬に頼るべきかという論点や、睡眠薬を飲むと認知症になるという見方にも触れ、睡眠問題を単純な善悪で扱わない姿勢を示している。薬の開始中止変更は医師と相談すべきであり、睡眠衛生の実践は医療を代替するものではない。また、飲酒は寝つきを早めたように感じても、夜間の睡眠を安定させるとは限らないため、快眠法として安易に位置づけないことが重要である。本書の実用性は、劇的な裏技を約束しないところにある。活動、休息、光、昼寝、入浴、寝床時間を少しずつ調整、ストレスへの対処も含めて生活の条件を整える。その積み重ねをシニア期の睡眠に対する現実的な基本戦略として提示している。結論として本書は、年齢とともに眠りが浅くなった、夜中に目が覚める、以前ほど長く眠れないと感じる中高年シニアに向く、とりわけ8時間眠れないと健康に悪いという不安から寝床で過ごす時間を伸ばしている人、昼寝やうたた寝が習慣化している人、退職後に日中の活動や生活時刻が不規則になった人には、行動を点検する枠組みとして有用だろう。読者が得られる実践的な利点は、睡眠を単独の夜間現象ではなく、日中の歩行、知的活動、光、ストレス、体温、寝床時間の連続として観察できることにある。類書にも運動、入浴、スマートフォン、寝室環境への助言は多いが、本書の差別化ポイントは、加齢に伴う睡眠の変化を主題にし、長時間睡眠の推奨一辺倒ではなく、寝床にいる時間を明確に扱う点である。もっとも示される習慣は万能な治療法ではない。睡眠時無呼吸が疑われる症状、強い日中の眠気、気分の落ち込み、薬剤との関連がある場合は自己流で済ませず専門医に相談したい。その前提で本書は、特別な器具や極端な方法に頼らず、毎日の生活を調整するための具体的な入門書となる。ご支援いただける場合は遠藤拓郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。